神の御言葉を聞きましょう。パウロの計画と題して宇崎博郎伝道師より説教があります。お聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たちは今、新型コロナウイルスが蔓延するこの世の中で悩み苦しんでいます。主よ、どうか私たちにあなたの平和をお与えくださいと祈らないではおられません。今テレビやラジオをつけますと、新型コロナウイルス関連のニュースが絶えず報道されております。とりわけウィズコロナという言葉は広く使われ、一種のスローガンともなっているようです。例えばウィズコロナを実現するために、私たちはソーシャルディスタンスを守って生活していきましょうですとか、ウィズコロナの学校の在り方に知恵を絞り続けることが必要ですなどと言って、この新型コロナウイルスと共存できる新しい社会の在り方、新しい生活様式を模索していこうとしております。ところがこのウィズコロナというスローガンは耳障りはよく、大きな可能性を感じさせられる言葉ではありますけれども、いざ身近にそのコロナ患者さんが出たとなりますと、その時に際しまして、私たちはどうすればいいのですかという問題に対して答えてくれそうにない、あくまで理念的で具体性に欠けるスローガンだと言わざるを得ないように思います。また、かつ自分自身がコロナ患者になった時、自分はこの社会から距離を置かれるのではないか、隔離されるのではないかという恐れをも抱かせるスローガンであるように思います。ではウィズコロナ患者という言葉をご存知でしょうか。この言葉は実は私が 2,3 日前に作った言葉なので、ほとんど知られてはいないでしょう。手前味噌で言うのではないのですが、このウィズコロナ患者という言葉は、私たちにコロナ患者さんと共に歩んでいく道を具体的に示してくれるでしょう。身近にコロナ患者が出たとき、私たちは決して彼を排除していくのではなく、知恵を尽くし心を尽くして彼と共に歩んでいく方途を模索してまいりましょう。そして彼が回復することを祈りましょう。また自分自身が新型コロナウイルスに侵されないとも限りませんから、その時はウィズコロナ患者の心を信じて、周りの人々に必要な助けを求めてまいりましょう。考えてみますと、ウィズコロナ患者という言葉は、イエス様ご自身が重い皮膚病の人たちと共に歩まれ、また手を置かれてその病気を癒されました、そのイエス様の福音の現れであるかもしれません。このウィズコロナ患者とウィズコロナ、この両者はとてもよく似た言葉ですが、 それを聞く私たちに働く力は全く違います。一方は私たちを憐れみへと導き、他方は私たちを脅威、恐怖へと導きます。イエス様の福音はこのように私たちの言葉遣いの細部にも現れてまいります。イエス様が、人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われたのは、そのような細かなところに宿る神からの言葉を人は一つ一つ聞き分けていくという意味もあるのです。私たちは主なる神のささやく声を耳を澄まして聞き分けていく必要があるのです。私がなぜこのような言葉の問題をお話ししましたかと申しますと、今日の説教題をですね、パウロの計画としましたことに後悔をしているからです。今日の話はパウロの計画ではなく神の計画です。ですから説教題としましては、パウロに現れた神の計画とでもすべきであったと思います。パウロの計画と神の計画というのも、冒頭のお話のように似て非なるものです。人間、パウロは人間に過ぎませんから、パウロにとって生きるとはキリストであり、パウロはキリストイエスのしもべなのです。ですからパウロ自身が主体となって計画をしたと思われるような表題には語弊があるでしょう。自戒を込めて言うのですが、そこには人の計画を神の計画と安易に取り違えてしまう私たちの罪の危うさがあるのかもしれません。さて、計画ということは私たちにとって重大なことです。私たちが神様の平和の計画に入れられるのか、あるいは人間の災いの計画に入れられるのか、これは大変に重い問題です。パウロはエフェソの信徒への手紙の中でも述べております通り、キリストイエスの秘められた計画を信じて、その計画のうちに歩まされました。その秘められた計画が実現された姿がヨハネの黙示録に示されておりますので、私たちは一度聖書を見渡して、その秘められた計画の概要に思いをいたした方が良いと思います。ではキリストイエスの計画を歩まされたパウロは、自らの一つ一つの行いについてどのような見方をしていたのでしょうか。言うまでもなく、パウロの地上生涯はローマ帝国を股にかけて伝道に明け暮れた実に行動的な生涯に見受けられますが、パウロ自身はその自らの行いをどのように捉えていたのでしょう。その答えは 言うまでもなく、パウロは自分を無にしてキリストイエスのしもべとなってこれらのことを行ったのですが、それを支える彼の信仰についてテモテへの手紙でパウロは分かりやすく説明しておりますので、そこを見てみたいと思います。新約聖書の391ページになりますが、391ページ、テモテへの手紙に1章9節からお読みします。1章9節、神が私たちを救い聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるものです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられとあります。つまりパウロは、私たち人間が救われるのは私たちの行いによるのではなく、神の計画と恵みによると言っております。このことは信仰義人といって、あるいは皆さんも何回もお聞きになっておられるかもしれません。信仰のみ、恵みのみ、聖書のみという、これルターが発したものですが、非常に分かりやすいですけれども、これもスローガンのように聞いてしまうと誤解される危険がありますので、少しご説明をしたいと思います。信仰のみ、恵みのみという原則は、ルターが自身の長い信仰上の葛藤の日々を過ごした後にたどり着いた結論です。今日最初に歌いました賛美歌もルターが作詞、作曲は分からないですけど作詞した曲でありまして、その葛藤の様子がよく示されていた歌だと思いますが、そのルターは葛藤の日々において自らの行いを顧みて、自らの罪多き姿、罪を免れない存在に絶望して、キリストにすがり救いを求めました。そして彼は先ほど引用しました、私たちが救われるのは私たちの行いによるのではなく、神の計画と恵みによるといった聖書の聖句に行き着いたのです。それでルターは信仰のみ、恵みのみ、聖書のみであると気づいて、そのように表現をしたのです。私たちはもし仮にルターが経てきたその長い葛藤の日々、忍耐の日々、それも一つの行いであるとも言えますけれども、それをすっ飛ばして、私たちが救われるのは私たちの行いによるのではなく、神の計画と恵みによると読んでしまいますと、得てしてでは私たちの行いは何をしようと救いには関係なくて大した問題ではないのだなと思ってしまいます。しかしその考え方は大きな危険をはらんでいます。そのことに思いを致すためには、私たちは毎週唱えています罪の告白と許しの言葉のお祈りを心を込めて 行わなければなりません。私たちはしてはならないことをし、しなければならないことをせず、思いと言葉と行いによって多くの罪を犯しています。どうか罪深い私たちをお許しくださいというお祈りには、私たちがなすべきこととなさざるべきことに対する自己反省を厳しく迫るものがあります。この自己に対する反省はルターが日々行ってきた道でもありましょうし、また私たちが将来に向けて絶えず継続していくべき大切な祈りなのです。つまり私たちは信仰が深まれば深まるほどに、自らの行いに対する自己反省をも深められ、かえって自分の罪、大きい行いの姿に気づかされ、キリストに許しと憐れみを求めざるを得なくなるのです。このような葛藤の日々を経て、初めて私たちは神の救いが私たちの行いの法則によるのではなく、神の恵みの法則によるのだと悟らされます。行いの法則、そして恵みの法則というのもパウロが述べた言葉ですが、それはロマ書に記されております。パウロ、そして私たちは改心して洗礼を受けることによって、行いの法則を生きるものから恵みの法則で生かされるものへと変えられました。あるいは今もなお変えられつつあります。罪の告白と許しの言葉のお祈りをしながら変えられていっているのです。行いの法則と恵みの法則の違いを平たく言えば、行いの法則では報酬によって、あるいは報酬を期待して我々は行動いたしますが、恵みの法則では私たちは恵みとして受け渡しします。つまりただで受け、ただでお渡しするということです。この行いの法則によるのか、恵みの法則によるのかは、ただ私たちの行いのみの問題ではありません。それは私たちの思いと言葉、そして行い、すべてをいわば全人格的に規定していくものです。ですから私たちが恵みの法則の方へと移されていくということは、まさに救いに関わる重大事だと言わざるを得ません。恵みの法則の方に入れられました私たちの思い、言葉、そして行いの一つ一つには、おのずと恵みの果実が現れることでしょう。今日の聖書箇所を見ていきますと、ここに記されておりますパウロからの手紙の言葉一つ一つにも、私たちを立て上げてくれる恵みの言葉であるなと思わされます。これを読む私たちも、そのような全く恵みの法則に従って歩んでまいりたいと願います。では今日の聖書箇所のまず最初に出てきますテモテは、 冒頭からパウロが我が子のように思っていた同労者として紹介されておりますし、また今日もテモテへの手紙で触れられましたけど、その人となりは敵を作らない柔らかい物腰の人物であったことが推察されます。パウロがテモテをフィリピの教会に使わそうとしてしたためているこの文面からも、テモテがフィリピの教会に快く受け入れられることにパウロは少しも不安を抱いてはいない様子が読み取れます。つまりテモテは良い人としてみんなから認められていたのでありましょう。それに対して次に出てきますエパフロディトの方はどうでしょうか。単純に比較しまして、パウロはこのエパフロディトの紹介により多くの字数を費やしていますし、その文面もテモテの紹介の時と比較して重いものが感じられます。例えば26節、しきりにあなた方一同と会いたがっておりですとか、29節、だから主に結ばれているものとして大いに歓迎してくださいというところからも読み取りますように、パウロは必死にエパフロディトとフィリピの人たちの間を取り持とうとしているようです。私はこのエパフロディトという人がテモテのようには万人受けするような人柄ではなかったように思います。ある仲介書はこのように記しております。エパフロディトの価値がフィリピで正しく評価されていたかどうかは疑問である。そしてその仲介書は次のように記します。今日の我々の教会においても最良のキリスト者が必ずしも高く評価されているとは限らない。我々人間の評価は金銭や名声といったものに評価されやすいからであると続けています。私たちはここでまた行いの法則によるのか恵みの法則によるのかに思いをいたすことでしょう。事実今の教会においてもこの行いの法則と恵みの法則とは混在をしています。そしてその両者は似て非なるものなので、見分けること自体も私たち人間にはできないことなのかもしれません。ですから私たちは常に罪の告白と許しの言葉のお祈りを続けていかなければなりません。エパフロディトのような人々を歓迎し敬いなさい。このパウロの勧告は恵みに満ちた御言葉です。なぜなら私たちはそのような自分に反すると思われるような人々を歓迎して、その人を受け入れることを繰り返しつつ、やがてキリストの技に命をかけ、キリストの十字架の死をも恵みとして受け入れることができる全きものへと変えられていくからです。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神よ、 今日の手術に私たち兄弟姉妹を招いてくださり、あなたの御言葉を聞けます幸いに感謝いたします。私たちは今の世の歩みにおいて、さまざまな言葉の洪水に流されそうになっています。どうかそんな私たちをあなたの御言葉によって支え、お守りください。どうかあなたの御言葉によっていつも私たちを祝福し、生きる勇気と元気をお与えください。私たちがあなたの憐れみのうちに生かされ、隣人たちに喜びを与えていくことができますように。今日は平和主日の礼拝をお捧げしています。どうか世界の諸教会があなたの平和のうちに一つとされ、私たちが一つの同じ聖霊に満たされて、同じ一つの喜びのうちに生かされますように。今この地上におきましては、大雨などによる被害や伝染病によって多くの方々の命が失われ、また苦難と悲しみのうちに歩んでおられる方々がおられます。どうかその一人一人にあなたの憐れみと癒しとが受け入れられ、新たな希望のうちに歩み出すことができますように。どうか悲しみを喜びへと変えてください。あなたのご計画は私たちには計り知ることができません。どうか私たちをその平和の計画を信じ、平和の器として用いてくださり、共に喜びながらそのうちに歩まされる兄弟姉妹となさしめてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。賛美歌300。